こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ。秋山先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、今日は、はい、早速質問に入りたいんですけども、
はい。
よた質問。
よた質問、失礼
な。言ってはいけないかもしれませんが。公開収録で、ね、はい、たくさん質問をいただいておりまして、一、
うんうん、
つ、一本取るにはちょっと先生も答えられないとおっしゃられたので、ポッドキャストを始めたきっかけは何ですか？もしかすると遠藤さんや他の人から誘われたからかもしれませんが、その場合断ることもできたと思います。それにもかかわらず、始める決断をしたきっかけを教えてくださいというふうにいただいております。
まあ、何でしたっけ？多分、ポッドキャストってあの頃ほとんど周りの方やってないというか、あんまり私も知らなかったんですよね。
おお、いやね、ニッチなというか、マニアックなメディアでしたよね。まあ今でもまだね、マニアックっちゃマニアックなのかもしれませんけ
ど。ずいぶん広がりましたよね、この10年ぐらいでね、うん。
プラットフォーム側がね、相当投資してますからね、今。
ですから、その当時はその、ポッドキャストって何ですかって、まあ、はっきり言って遠藤さんに声かけてもらったんですけども、いや、インターネットラジオですよ。ラジオ、
あ、そ、当時ね、そうそう、言い方してましたね。
そうそう、ラジオなのみたいな。私、ラジオの番組持てるの、やるやるみたいな、超軽い
ポッドキャスト。ある、覚えてますか？
何がですか？
自分の可能性を解放するセルフコーチング。
いいじゃないですか。
すごいタイトルでやってましたね。
ね、まあ、あの時にはやっぱりこう、可能性を解放するっていうことがキーワードだったんですよね。
まあ、でもね、別に今だってね、可能性をね、無限の可能性をという点においてはね、別に変わってはいないんですけどね。なんとなくやっぱ過去の話でくすぐったくなりますよね。
ね、ちょっとこうね、いや、まあでも今喋ってよかった、くすぐったくなって、過去の方が良かったって言わなくてよかったな。
これはひどいですね。変えませんかみたいな、戻しましょうと。
戻りたいんですみたいな。まあね、そうやって人は、ね、進化していくんですよ、きっと。
いや、それ自分の話ですか。すごい自己肯定してるけど。まあそんな、こんな
可能性解放したもん、今。
どうなんですか、きっかけはそういう意味で言うと、誘われて、ノリ。
まあ、ノリもやってみたいな、ちょっとこう、なんか有名になれるかな、みたいな下心も多分にあったと思いますよ。
本当ですか。でもね、こんなところもあるかもしれませんけど、あの頃ね、まだ本当にそれこそ、タイトルの前に、コーチングっていうこと自体もね、あんまり今みたいに、ポッドキャストと同様に、全然、なんかちょっと怪しいものみたいな、今でこそ、なんかね、上場企業とかも出ちゃったんでし、なんかこう、認知されましたけど、当時はね、なんか怪しい。
あ、でもそうですね。
人と経営のところにコーチングを落としたいという、しっかりとした思いもね、当時はあったっていうのを覚えてますけどね。
いや、めちゃめちゃありましたね。なんかコーチングと、こう、ビジネス的界隈の方は、みたいな、こう、なんかこう、少し一瞬生意気と、こう、目頭、こう、なんか、けげんそうな顔をするっていうのがコーチングだったので。
あ、もう、ジョー。ん？
ね、まあ、その中でしっかりと、戦っていく。じゃあ、そうやって、どういうふうにやってるかってことをお伝えしたいっていうのもありましたね。
ありましたよね。なんかやっぱり改めてこのまま行ってもいけそうなんですけども、他にもね、質問たくさんいただいておりますので、
はい、
次の質問にも行きたいなというふうに思っておりますが、そんな中で、現状を壊すリスクというようなテーマでいただいておりますので、ちょっとお願いしますね。はい、現状のビジネスは安定しており、一定の成果を出していますが、この状態が続くわけではないので、新しい事業や施策に挑戦する必要性を感じております。しかし、失敗した場合、現状のビジネスに及ぼす影響や社員への悪影響を考えると、慎重になってしまいます。このままではまずいと分かっているものの、動き出したことによるリスクも怖い。だったらこのままでいようかなという思いが立ってしまいます。まるで恋愛において、告白して振られるくらいなら片思いのままでいいと思ってしまうような心理状態です。挑戦することで得られる可能性を理解している一方で、現状を壊すリスクを必要以上に大きく感じてしまう自分がいます。私は経営者としてこうした心理的なブレーキを乗り越え、新たな価値を生み出す挑戦を選びたいとは思っていますが、どのようにリスクを捉え乗り越えればよいか悩んでおります。また組織全体で挑戦を許容できる文化を醸成するには、どのような視点や行動が有効でしょうか。
なるほどね。
ということですね。
なんかこう私のお客さんの前でもやっぱこう同じような悩みを持ってる方いますね。
ほうほうほう。
数年前からきちんと準備してきたので、それがちゃんとうまくいって今は安定してると。ただこれがじゃあ続くかっていうとそうじゃない気がすると、
うん、
で大きく変えていこうと思うんだけども、もし大きく変えて失敗したら今の状態が壊れちゃうから身動き取れないっていうような方やっぱいらっしゃいますね。
これってね、なんか今の抽象度に上げてもらえると、うん、いろんな側面でね、事業だけじゃなくて今転職できないとかもきっとそうですし、
うん
ね、会社なんだ起業したいとかもそうかもしれない、はい、なんかいろんな側面で起きるマインドですよね、
うん、でその時に失敗が怖いという感じはすごいまずは誰しも抱くじゃないですか、
うんうんうん、
でなおかつこれが経営者にとって重要だということですよね。
あ、
つまりリスクマネージメントはどこから来るかっていうと失敗が怖いっていうところがスタート、
うん、
でただ厄介なのがその失敗が怖いというこの感情の使い方が現状維持を選ぶ理由になりやすいってことなんです。
はいはいはい。
で現状維持っていうのはやっぱり一見こう安定してるっていう魅力があるじゃないですか。
そうですね。
ただ私たちはなんとなく感じてるんですよ、現状維持にはリスクが潜んでると、
うん、
ただその一方変わることにもリスクが潜んでる、
はいはい、
じゃあどうしたらいいんだっていうところですよね。
ですね。
で、ここの時に
どうするんですかっていうか、どこから考えていくんですかねこの話って。
やっぱりその失敗が怖いということはリスクマネージメントを考えていこうというきっかけにしてほしいんですよ。
ほう、
失敗が怖いということはちゃんとリスクマネジメントをしようと、
うんうんうん、
そうするとリスクマネジメントに自分の判断とか考え方がリスクマネジメントになっているかどうかがポイントなので、
はい、
やっぱり私はここでは皆さんが思っているように変わらないことで競争力を失うというリスクを見ていくということですよね。
ああ、変わって現状維持ができないリスク以上に、うん、変わらないことによるリスクを考えるってことですか。
はい、
あ、もうあるね。
ここで一番重要なのは、
うん、
葛藤してるわけですよね。このままでもいけちゃうんじゃないか、変えることによって起こる失敗するリスクと現状維持でそのままこう停滞しちゃうリスクっていうこの2つのリスクを見てると、でこれ葛藤してるように見えるけども私はそう思ってなくて、
おう、
もうこの方は気づいてるんじゃないでしょうかと。
と言いますと、
その現状維持だとまずいということに気づいてるのにそこに対して目を伏せてしまうというところに対してフォーカスしていきたいんですよ。
ああ、なるほど。あ、冒頭では現状維持よりも変わらないことのリスクが大事って目を向けた方がいいと言いましたが、もうこの人はそもそもそれに気づいてるんで、
うん、
変わらないこと現状維持のリスクについて入って思考を入って深めてた方がいいってことですか。
もうこれと気づいてるんですから。
ああ、なるほど。もうマインドバレしてますね。
うん。あ、ですから、あ、俺はもう気づいてるんだってことを認めた方が素直ですよね。
なるほど。
じゃあその時に次に今安定してるとこは見てほしいんです。そこまで行った人はね、ビジネス安定してるじゃないですか。安定してる理由は何か。これは今の市場とか環境がこの状態だから安定してるってことですよね。
ああ、そうですね、うんうん、環境が変わらないければ安定はしますもんね。
そうそう、だからここで今のビジネスが安定してるという意味は今の市場が変わらないという前提だから安定してるんだというこの事実に目を向けてほしいんですよ、
うんうん
うん、じゃあ安定自分のビジネスは安定してるけども今の市場マーケットとか環境は絶対に変わるって分かってるじゃないですか。
はい、はい、変わらないと思いたいっていう気持ちはありますけどね、
うん、
変わらないだろうと
無理、
うん、まあまあ、はい、そうですね。
でそこを見ていくんですよ、
うん、
でこの方の恋愛のメタファーを言ってくれたのでちょっと私も考えてみたんですよ。ちょっと対抗してじゃないけども、
あ、昔の自分の恋愛について、
うん、メタファー、
あ、そうですか、自分の恋愛って暴露があるのか
いやいや、ちょっとそこだと傷ついちゃうので、 あの例えるのはね、あのよく経営者の方で人間ドックとか行かない方いらっしゃるんですよ、う
ん、あの経営者関係ないです、あの行かない人いますね。
で行かない人でどういう人かっていうと、うん、どこか調子が悪いっていうことに気づいてる人なんです。
あー、ちょすごい嫌なこと言いますね
でどこか調子が悪いって気づいてるから行かないってことは、
うん、
検査して大病が見つかったら、例えば入院するとかオペするとかっていうと自分の生活変えなくちゃいけないとかね、例えばこう何かこう食事制限かかっちゃうってことを考えると不安じゃないですか、う
ん、不安、見たくない、
うん、その結果もっと取り返しのつかない事態を招く可能性があるというところを見なくなっちゃうんです。
なんかちょっと聞いてたら胃が痛くなってきたんですけど
ですから私たち経営者は長期的にものを見なくちゃいけないというのがあるので、短期的にはやっぱなんか自分の嫌なところが見てね、見えて嫌だけども、実はそれが先手を打ってることにつながってるんだっていうところに、やっぱりそこに確信を持てるかどうかなんです。
なるほど。
私の顧客の一人に、数年前に本当会社の存続が危うくなるかぐらいのこう重大な問題が発覚したんですよ。
まあ、経営やってればね、必ずね、誰にもありますよね、それは。
でその問題が表面化したことで、その彼がね、もうずっと昔から思い描いてて準備したり、業績を取ってきた、そしてその描いたビジョンが完全に到達できないってことが分かっちゃったんです。
あ、今回のその起きた、まあ、問題からすると、うん、まさに現状の現状維持の話どころじゃないってことですか。
そうそうそう、もう無理って、
うん、
で落ち込んだんですけども、やっぱそこで気持ちを切り替えて、じゃあその問題に向き合って、その上で新しいビジョンを作っていく、そのプロセスに今入ってる状態なんですね、
うんうん、
でね、その経営者の方今どうしてるかというと、もう完全に戦闘モードですね。
お、
あ、もう俺の描いたビジョンは無理っていうか、こういうことやってきたからそういう問題が出ちゃったんだ。いや、そうじゃなく、今は新しくその問題を特定してこっち側に向かっていこうっていうので、やるしかないっていう戦い覚悟を決めちゃってるんです。
まあ、むしろその問題が起きたおかげで今会社は強い方向に向かってるっていう話なんですかね。
そう。でその結果、じゃあ昔どうだったかってその方に聞いたら、昔はイケイケだったんだけども、どっかでずっと不安をあったんですって。やっぱり、つまり見えない敵と戦ってた気がするって。今は問題が見えてるから、見える敵と戦ってるんですって。
なるほどね。問題が起きてちゃんと見ないようにしてたものに見たので、
うん、
まあ、敵というか、まあ、問題という名の敵が明確にあるので、何に向かってるかがはっきりと認識できているという、
はい、
という意味での安心感が今はあるってことですね。
そうそうそうそう。ですから、まあ、このリスナー、質問者の方も、何かあなたはこの会社の現在のこのままでいったらまずいという問題に気づき始めてる、
うんうんうん、
ただその何が問題かがなんとなくしか分かってないので、こう逆に見えないから怖いんです。
あ、
ですからおすすめっていうか、あの金型の次のステップとしては、今のこの会社の現状における問題をとにかく自分で口の中に手突っ込んで引き出してもいいから、それをこう見つけていく、そのことが実は、会社の戦略的には先手を打つ結果になっていくっていうことを私だったらおすすめするし。
なるほど、いうことですね。
はい、
とてもあの冒頭から話でいくと、自分の可能性を解放するフェーズだと、あの現状の壊さないことのリスクよりも、うん、変わらないことのリスクを見ましょうみたいな話はある気がして、そこでなんか終わりそうですけど、今の話で言うと、という前提に立った時に見るべきものは、この今起きているこの現実に対しての見えない問題が何かをちゃんと見ていくことの方が大事だよというのが、あの経営者のマインドサプリですかね。
そうですね、ストレス、本当に。だから今その方も言って、私も感じてるんですけども、今その問題が見えた時のショックもあるけども、あ、これが問題だったんだ、これを解決していけばいいんだという、しんどいけど敵が見えた時の安心感、そこに対するなんていうの、戦闘モードっていうのは、やっぱりなんだろう、不安とかの意味が全然違っちゃうというのをぜひね、
うん、
もう感じてってもらいたいなと思いますね。
ことですね。はい、もうすでにも気づかれてるでしょうから、現状をちゃんと真正面から見て、現実の整理をするところからスタートしてみてはいかがでしょうかということですかね。はい、ということで、終わりましょうか。
はい。
終わりたいと思います。秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは、無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。